ちょっと今、戸川さんいろいろ詳しく調べて、話してくださったので参考になったと思いますが、ちょっと、訂正しておく必要があることがあります。コリントの人がエルサレムの人たちに献金をしたのは裕福であったからではないわけです。これは他のところの層もみんなそうです。裕福があったからしたんではない、大体そうです。裕福だからするというふうなことはない。金持ちは日本でいくらでもおるけれども、良いことに、捧げる人は日本はアメリカと比べても比較にならんほど少ないですね、統計的に。アメリカではもう経営者とか会社のトップを言って非常に多額の金を献金するのは当たり前になってるけど、日本ではそれが本当にないと。それはちょっと間違わないようにしておく必要がありますので、コリントの第一の手紙、第一の手紙の一章の終わり頃ですね。一章の26節からです。コリント第一の手紙の一章の26節から。ですか。新教では300ページです。コリントの兄弟たち、あなた方が召されたっていうのは呼ばれた。これは普通の彼を呼ぶ、英語ではコールですね。メスという日本語はほとんど今頃誰も使わないので、こういう訳がまあどうかと思われるぐらいですね。あなたたちが神様によって呼び出された、この世から呼ばれた時のことを思い起こした。ここに信仰を持ったということは神様から呼ばれたという表現をしているわけです。私たちの力で決心で信仰を持ったんじゃなくて、その決心できたということの背後に神様から呼ばれたんだというですね、万事がそういうふうに私は受け身になるんですね。あなた方が呼ばれた時のことを思い起こしなさい。人間的に見て学がある人、この場合知恵というのは学ですね、学者、哲学者ような人、特別な能力、裁判官とかいろんな、この世で、指導的な地位にある人もいないと。無学な人、それから次の28にあるように地位のある者、無に等しいもの、身分の卑しいものは見下されているもの、こういうふうに書いてあることは分かりますように、決してお金持ちではなかったということです。それからもしこの食事のことをですね、前にも言ったこの食事の時にですね、ある人はパンを食べて満腹になって、ある人は酔っ払ってる、である人は食べるものがないとか、そんな状態だったということがありましてですね、でそこに来たらですね、食べ物が食べられるというふうな気持ちで、豊かでない人たちが来ていたということがあるからなんですね。はい、それが一つです。それから、コリントの人たちがパウロを愚か者と言ったとは書いてなくて、愚か者だと思わないでほしいというふうなことが、コリント第2章の11節、2章でなく11章ですね。コリント第2の手紙の11章の16節です。16節ですね。誰も私を愚か者と思わないでほしい。だけどもしあなたがそう思うなら私を愚か者とみなしてもいいと、そういう言い方をしてるんだけど、人々が愚か者、パウロに向かって「あんた愚か者はバカだ」って言ったとは書いてないんです。で、今日のところですね、今日のところに入りますが、第2の手紙12章の11節、愚か者になってしまったというのはですね、コリントの人たちがいろいろですね、全く間違ったことを言ったり、いろいろ誇ったりするから、自分もですね、誇る。と言って誇ったりするのは愚か者だからと、そういうふうにコリントの人たちがそのように仕向けたのだという意味でですね、私は愚かな者になったと言ってるわけなんですね。誇るということに関して言ってるわけです。で、その誇るの中にですね、この前言ったように特別な啓示を与えられて第三の天まで引き上げられたというふうなことを言って、それからそれでもそういうふうなことじゃなくて、大切なのは弱さを誇る っていう言い方をしたわけですね。まあ、そういうに誇るとかいうことをいろいろ言い出したことが愚かなことなんだと、まあ、そういう意味で愚かにされられたと言ってるわけですね。ここだけ読んだのでわからないわけです。だいたいコリントの手紙ってよくよく読まないとですね、第一第二、いろいろな複雑な状況があるので軽く表面読んだんでわからないわけですね。それでですね、ここで、いろいろ言おうとしている、あなた方が他の教会集会より、劣っている点、ここでですね、他の教会で、劣っている点は何かと、こんなこともちょっと、ね、分からないわけです。こういう言い方はほとんど現代しないからです。私パウロがですね、あなた方のコリントの教会の人にですね、援助をもらわなかったと、それを劣っていると言っている、他のということは他の教会から集会からいろいろな援助を受けていたということなんですね。だけどコリントの集まりはこういう特別ないろいろ難しい問題があったから、あえてですね受け取らなかったと言ってるわけなんですね。そのことは他のところを見たら分かりますね。前に学んだ11章です。コリント第2の手紙の11章の7と8も同じようなことが書いてあります。コリント第1の手紙の11章の7と8です。ここでですね、コリントの人たちに福音を伝えたときに、神の福音を無報酬で協力費援助なくして献金もなくして告げ知らされたと書いてありますね。それは罪を犯したことになるのかと、これはどういうことかというとですね、報酬をもらわなかったのか、何か引け目があるからもらわなかったんだろうと、本当のキリストの使徒というふうに確信がなかったからようもらわなんだろうと、そういうふうに悪口を言う人たちがおったということなんですね。でけれどもですね、この8節にあるように、その代わりどうしたのかというと、他の集会からこれはコリントの人たちの悪口をもじっていったわけです。かすめ取る、盗み取るようにしてまでもあなた方に奉仕する生活費を得たのだと言ってるんですね。当然そうしなければですね、あっちで行ったこっち行ったり長距離移動したり逃げたりしてるのにですね、テント作りばっかりで生活ができるはずがないんですね。こういう点もですね、私が初めても教会の集まりに来た時に、無報酬でする独立伝道と仕事しながらするのが一番正しいんだというふうに言われたけど、これはある意味で大きな間違いですね。仕事をしながらするか、ほんの片手間で伝道する方、ほとんど一日をですね、自分の仕事、大学の先生だったら研究授業ばっかりです。で日曜日にだけ行っていてですね、それで集会をすると、それが一番正しいんだというふうなことを言ってるからですね、だんだんとそういうふうに集会もほとんどできない、病気の人とか障害があった人も訪問もできないわけです。長距離も行けないわけです。まあ、そういうことになって今日の状態にもなってきてるんですね。パウロがどうこうっていうこともここに書いてあるんですね。パウロ自身はこういうふうに他のエクレシアからいろんな支え、祈りとあれを具体的な金利の支えを得て、そうしてきてたわけです。 だけど場所によってはこういうふうに受け取られたところがあったと、状況を考えてですね。でそれ以上にイエス様を私たちは見習わなきゃいけないわけです。イエス様は仕事しながらしたのかっていうことなんですね。一番大事なことはイエス様なんですね。伝道を始めるまでは仕事をしてたわけです。ひとたび伝道を始めたらですね、大工の仕事をしながら一日仕事をして後の残った時間でそれがとてもじゃないとできないわけです。そういうふうに私たちが見習うべきはですね、他のいかなるものよりもイエス様なんですね。そういうふうにして先進する人をですね、神様を起こしてくれるようにと私たちは願わなきゃいけない。イエス様もそう言われたはずです。収穫は多いけれどもですね、働き人が少ないというんですね。だからそういう働き人を起こしてくれるように祈りなさいって言われたわけです、そういうことの祈りも全体として見たら足りなかったということがあると思いますね。で今日ですね、本当に、フルの時間を使って福音の伝道にしようという人が無教会ごろでほとんどいない状態がずっと続いているわけですね。ほんの片手間でですね、一日のほとんど全てを他の仕事に使って、その残りのほんのわずかをですねちょこっとして、それがパウロの真似してないと大きな間違いですよね。パウロは一日全てを使ってたわけです、そういうことでですね、そういう人が起こされるようにというのが私たちも願いでなければならないと思うわけです。それはそういうことでですね、今日のところに戻りますが、それで元のところですね。でここでもう一度ですね、この14節で3度目の訪問しようと思うけれども、あなた方に相手負担はかけないと。そうですね、負担かけていないのにですね、いろいろと悪口批判をするような人たちがおったわけです。パウロを何とかして影響力を排除しようとする人たち、別のところではそういう偽の使徒、天使、サタンも天使に偽装すると、そういうふうなですね、いわばサタンのように例えられるほどの人がコリントの集会に入っていたということなんです。でそれなりの影響力を持っていたと、それでそんなところにはですね、あえて、一切の協力も受け取らないということを言っているわけです。私が求めているのはそういった献金とかもでなくって、あなた方自身だ、あなた方自身の主に対するですね、真剣な心持ち、それこそが私が求めているんだという意味なんですね。あなた方の持っているものでなく、あなた方自身を求めている。これはもう本当に福音を伝えようと思ったら、これはもう当然のことですね。でもこの世の中には偽物もいっぱい出てくるということも確かです。宗教の世界にはそういうふうな権力とか地位とかお金を目的に入り込む人を悪く支配しようという、自分の支配しようとする、その典型はオウム真理教のようなものでもあったんですけども、昔のカトリック教会においてもですね、信仰もないのにですね、権力欲や金の欲のためにローマ教皇になりたがると、そういうふうな人で、ローマ一方のローマ皇帝とすごい争いをしたり、それがダンテの神曲にもよく出てくるわけですね。だからこそ宗教改革も必要だったわけです。もちろん全部がそんな人だけしてなかったわけです。ここでもコリントの人はみんなそうでは決してないんですね。そういうふうな間違った人たちがいろいろ追って入って混乱をさせているので、本当に聖霊にあふれたような人もおったわけですね。そういったことも当然、私たちを持っておく必要があるわけです。それでこの16節を見てもですね、パウロがコリントの人たちに負担をかけなかったのに、あなた方から騙し取ったというようなことまで言う人がおったというんです。パウロが悪賢くって、コリントの人から騙し取ったんだと、受け取ってもないのにですね、こんなひどいことを言う人もおるから、これもサタンがうまくさせてるんだとパウロも言ったぐらいだったんですね。このコリントを見たらですね、いかにこの初期の集まりといってもですね、この聖書もないわけですね。でパウロは一度行って、あるいは二度行って、これ三度目と言いますけども、二度ぐらいしか行ってないわけで、詳しくいろんなことはですね、教えたり話したりはできないわけです。でそのパウロが帰った後で入ってきた人もおるわけです。 そしていろいろ自分たちの都合のようなことを考え出したりして、いろいろ言ってる人たちもおったという。ですから本当のイエスに関する福音でなく、異なる福音を伝える人たちもおったということなんですね。それは第二コリントの11前のところですね。第二コリントの11の11の4、第二コリントの11の4、なぜならあなた方は誰かがやってきて、私たちが述べ伝えのとは異なったイエスを述べ伝える、あるいは自分たちが受けたことには違った霊を、まあ、そういったことを受ける、それでもよくも我慢しているものだというのをここがちょっと皮肉っているわけですね。こんなふうにですね、異なる福音、異なるイエス、異なる霊を受けたりする人たちも混じり込んできてたと。まあ、そういうふうにですね、この当時の集まり、もうコリントのことだけ特に書いてあって、ここのエペソとかピリピスとかガリアテとかいろんなところはどんな具合的な状況だったかはあんまりわからないわけなんですけれども、まあ、こんなふうにですね、いろんな問題が初めから同時に生じていたということはわかります。でこれはイエス様のわずか12人の集まりにもそのようなユダのような人が入り込んで混じり込むということもあった。そして使徒言行録の初めの方にもそういう問題が書かれてあったんですね。これは前に少し前に子羊集会でしたところですが、使徒言行録の4章の終わりから5章にかけてですね、使徒言行録の4章の終わり32節、4章の32節から5章の終わりまでです。5章の1節からのところですね。5章の1節から11まで、ここのところでですね、使徒の4章の32節から見たら、信じた人々は心も一つ、思いも一つ、誰も持ち物を自分のものだと言わないで、みんなが共有していた。土地まで家まで共有していたというぐらいの状態が一番最初のそのような麗しい状態であったのに、この五章に入るとですね、そのような麗しい状況といわば同時にですね、アナニアとサフィラが土地を売って、ごまかしてですね、一部を持ってきてですね、そして、みんなこれ捧げますというふうに、他にも献身的であるようにですね、大金の一部を持ってきたら全部です、みんな捧げましたというふうな大きな嘘を言ったと。この人は直ちに裁かれて死んでしまったというんですね。まあ人を殺したわけでも直接盗んだわけでもない、でも神様の前で嘘を言うというふうなことは非常に重い罪であるという。これは特にですね、私キリスト者は心しないといけないと思うんですね。まあ、こんなふうにここも同時に書いてあります。いつの時代でもサタン、闇の力の働きはどんなところでも忍び込んでくるっていうことなんです。でそのことに対してパウロはどのようにしようとしているのかっていうのが、まあこのコリントの手紙のずっと内容になっているわけですね。でこういうコリントの状態の中でですね、一部は聖霊にも非常に豊かに注がれて、だから聖霊にたくさん注がれて言葉にならない言葉を言う、それがいわゆる異言ということですね。言語舌、グロッサという言葉なんですけども、舌を動かすだけっていう、まあ、非常にこう霊的に動かされて、そのように思わず声が出てくるというわけですね。 これはまあ布団にパリしても本当に踊り、あーとかうおーとか言ってですね、わーとか言って、もうこういう言葉にならないような苦しみや喜びでも悩みでもそうだろうと思いますね。まあ、それが持続的に起こるような状態にまで聖霊を注がれた人もおったと。だけどそこでもですね、愛がないということを言ってたわけですね。威厳というのは自分と神様の関係を強くするっていうのはいいだろうけど、周りの人にとっては何にも無意味だと。威厳を舌だけ動かして言ってるのを見たら、初めての人がいたら多分気が狂ってんじゃないかとですね。そういうふうに思うからそれは役に立たないと言って、そこでパウロが言ってるのは、神の言葉を分かるように語ることだということだったんですね。これは予言、これみんなが予言を追求してほしい。予言というのは神の言葉を預かるという意味で言ってるんですね。そういうことを前にも書いてあったわけです。その他にもですね、このコリントにはいろいろな問題があったっていうのを次から次へと書いてあったんですね。こういうようなことは、およそローマ信徒の手紙とかガラティア信徒の手紙と内容の構成とは全く違っておるところがあります。現実の具体的な問題をついついとですね、挙げてきて、そしてそれをですね、パウロがどのようにそれをすべきなのかっていうことを一つ一ついろいろ取り出しているとということですね。で、このコリントの中でですね、出てくるのが有名な信仰と希望と愛ということですね。そして、弱さを誇ろうと。弱さの中で神が力があって十分に与える。まあ、そういうとってもよく使われるような言葉が、実はこういうコリントの集会の混乱したような状態、さまざまなサタン的に入り込むような状態の中で語られて、それがずっと大きな影響を及ぼしてきているんです。ここにもですね、弱さの中に、混乱みたいな中に神の力が働くということを実際に表しているわけです。信仰と希望と愛ということもですね、いわばそういう中で混乱状態をどうするかっていう中でふっと出てきたわけですね。それ自体、信仰と希望体がどんなに大事かということは初めから目的で書いたのではなかったわけです。いわば偶然的にそういうふうなところに入って書いて残したのが、まあ、神様が書かしたわけですよね。それで、ね、キリストの力ってそういうものなんですね。いくら混乱や闇があっても、だから希望がなくなるというものではないということなんです。その混乱、すなわちその乱に耐えられないような苦しみ、その弱さの中に不思議な力が働くということなんですね。そういうふうなことを全体として言おうとしているということです。そして今日のところ、そういう愛を持ってですね、パウロは常に思っていたことが作り上げようとすることだったと。それが今日のところにパウロが出てきますが、他の箇所にもいろいろとこれが出てくるわけですね。ちょっといくつかだけ前にも挙げたんですけれども、ですね、ここのどこにあるかっていうと、この、19のところですね。19節、今日の19節です。こういうふうにいろいろと語って教えてきたのはですね、すべてはあなた方を作り上げる、立て上げるため。これは、名詞、ここでは名詞形が使われてるんですね。おいこどめと。これは建物とも訳される。おいこども、動詞はおいこどめおです。おいこす、家ですね。家からなってる。おいこどめおっていうのは家を作る。で、そういうことがおエコノミック、エコノミックですね。おエコノミック、エコノミックっていうことは家を作る、 家に関する、それは経済という風景にもなったわけです。この名式、おいことめよ、建物、あなた方の建物、あなた方が霊的に建て上げられるためなんだと。その愛する人たちっていうのに、それ愛を持って建て上げようとする。全てはその目的にある。単に批判したり悪く言ったり取り出したり、そんなことは目的でもちろんないわけです。一般の人間の場合はそういう愛を持ってないから、何か言うのは何か人を悪くて引き下げる、あの人はこうだと言って引き下げると、批判をしては引き下げるけれども、パウロが言ってみんな立て上げるため、作り上げるため、壊す、批判して壊せないかのことは壊す、はっきりと指摘してないかのことは、目的は壊すことではないと、まあ、この一言は私たちにとってもとても大切なことなんです。何をするにもですね、絶えずその背後では作り上げるため、良きもの、そのために考えてするんだということなんです。この世にはですね、多くはそれと逆なんですね。壊そうとする力が働いているということです。人の言葉、行動、いろんなことですね、いろんな科学事実も見たら分かる通り、絶えず自然にあるものを壊していくというところがあります。オリンピックができるなんて言ったら、きれいなところをわざわざ壊して破壊してですね、役に立たない、あとものすごい補充だけでも経費がかかる大きな、まあ、グロテスクなように見える建物を作ったりする。で、今ブラジルで今回はいつもの前の前回も莫大な金を要求されてですね、それで日本も一つの社がとても追い切れないからっていうんで、日本のマスコミが共同してこのお金を、負担金を支払う、何百億とか言ったですね、放送権にこんだけ莫大な金が取られると、それで貧しい人たちもいっぱいおるのにほったらかして、だからいっぱいデモも起こってるんですね。そういうふうな差別的なものをどうしてああいうふうに放送でもですね、延々と放送してますね。普通のニュース大事は見ようと思ったと、もうすぐに私も切ってしまったけれども、まあ、そんなふうにですね、この世っていうのはそういうことによってですね、人間を分断するということがあります。表面的なことによってスポーツが何かを作るということは大きな間違いでもあるんですね。本来はボール一つでできる庶民的なスポーツなんです、サッカーっていうのは。広場があったボール一つでどんな貧しい人でも困ってる人パッと遊んで本当に自由にそれで開放的になる、それが本来スポーツですよね。誰が一番になるか、どんな国家的な権威であったり、負けたらすごい戦争状態、戦い状態になったり、人が殺されたりもしたとかいう、まあ、そういうふうなことも起こったりするぐらいですね。まあ、それはそれとして、そういうふうに大きな施設とか、あるいは鉄道とか、今度あの強力なあの浮き上がって、まあ、リニア新幹線とかいうものをリニアとか言われてですね、非常に豊かな自然の南アルプスの広大な山を全部あのトンネル掘ってですね、莫大な量あの土もできる、もし故障したら強力な電磁波どうなるのかってことをほとんど誰も口にしないってなんです。そして普通の新幹線はるか何倍かの電力を使うので、あるいは原子力事故がない前から考えられておったことなんです。ものすごい、ああいうふうなくて早く土の中トンネルばっかりが突っ切って何をするためなのかということですけれども、まあ法医にして科学技術って何か壊していくというところがありますけれども、人間の普通の考えもともすれば壊していくわけです。誰か何か言ったら本当に相手を作り上げるためではなくて何か壊すっていうところもある、うっかりすると悪いことを言ってしまう、まあそういうふうにですね、このパウロの全てはあなた方を作り上げるためという、まあ、この一言ですね、私たちも本当にそれを受け取っていかないと、誰でもうっかりすると壊していくと、あるいはたった一言でもですね、ずっと相手の心のある分を壊したままになることがあるわけです。これは皆さんも心の中でですね、ある人も多いと思います。誰かに以前にあることをこう言われた、そのなんか心にずっと引っかかっている、許せないとかですね、許せないってどっか壊れたからです、なかなか元に治らない、まあそういうふうに一言がですね、そのように壊すこともあれば、ちょっとした御言葉に、ちょっとしたそういった言葉なりが弱ってた心を作り上げる場合もあるということなんですね。 そういうことをこれは個人だけじゃなくてこの集会そのものに関してもよく言われている。1コリントの方でも見ていきますと14の12です。1コリントの14の12です。ここでもですね、コリントあなた方も霊的な賜物を熱心に求めるので、そのエクレシア教会とこの集まりですね、集まりを作り上げるため、ここにも追い求めって使われているわけです。だから作り上げても自分で自慢をしたりですねするためではなくって、全体として作り上げるためにますます豊かに求めるということなんですね。全体が作り上げられるために、そういった表現もあればですね、もう一つとても有名なのは、第一コリントの8の1というところですね。こちらの方はよく使われる、引用されます。1コリントの8の1、第一コリントの8の1です。知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。ここにもこの追い子どめっていう言葉を使ってあるんですね。これは従来の訳では人の徳を高めるなんていう訳だったけど、だいたい徳なんていうことは現在のはほとんど私も使わなくなったんですね。なんとなくおしくしの道徳教育のみたいなものを思い出します。そうでなくて原文は作り上げる、追い子どめです。愛は作り上げる。でこのですね、ここで高ぶるっていうんだけど、傲慢というとちょっと違って、ここのところ以前に言ったと思いますけれども、この言語はですね、フュシオオフシオ、これを高めると、いや傲慢、高ぶらせる、知識は、これはどういうことだ、フューッと吹くって意味なんです。フューッと要するに吹き上がる、吹いて膨らまされると、そういうちょっとまあ擬態語なんですね。フュシオ、ふーっと吹いて膨らみますね、ふーって。それで、知識によってふわっと吹かれて、ばーっと自分大きくなったように錯覚している状態。たくさん知るとですね、偉くなったんだと思って膨れ上がるわけですね。で、人に言いたくなるという。まあ、そういうふうなことで、知識は人を膨らませるけど、何も実体がない。まあ、そういうふうな、それがここでは高ぶらせると分かりやすく訳されているわけです。知識は人を高ぶらせるが、神様の愛ですね。神様からの愛は、その人もまた周囲の人も作り上げるという、まあ、こういう一連のことがずっともうこの、ところですね、コリントで繰り返しいろいろと言われている。ですから何か壊れた状態を見て嫌になったりですね、壊しをしたらあいつダメだダメって言うだけじゃなくて、そういうことすべて祈りの中でみんな作り上げようとする、そのパウロの気持ちですね。そういうことを私たちはこういうところから受け取る必要があるということなんです。そういうふうにコリントの手紙は後先いろいろなところを並行して見ないと、特定の時だったら何が言いたいの、こんな混乱した状態を書いて何するんだと、これはどこが聖書なのかと思ってしまうんですね。そういう意味でやはり聖書っていうのはどっか必要に用ではこういうとおりわからないわけですね。そういうことがまああります。それでそういう当時の混乱した状態の中でいかにパウロが苦闘していたかということを知るために、コリントの手紙は貴重なものであると。他にはこんなことあんまり見られないからですね。そういう意味で、私たちにとっても大きな参考になるわけです。はい、以上です。